今より昭和55年12月15日朝のご理解をいただきます。
第81節をいただきます。81節
ご理解。第81節、無事故十里の坂を栗半登っても安心してはならぬぞ。十里を登りきって向こうへ降りたらそれで安心じゃ。気を緩めるとすぐに後へ戻るぞ。
だんだん信心が分かってまいります。信心もここまで分かればもうあとは大丈夫だというところまで信心を進めていかなければならんというわけです。だからどこまでの信心を渡部殿がいただいたら、神様からももうこの事故は大丈夫と言っていただけ、また自分もそれを確信できれる、これをこのまま進めてさえいけば生き神への道がついてくるんだという、そういう自信というか、信念、確信が生まれてくるところまでが、私はそしてそれを修行を持ち続けさせて信念を進めていくということが、向こうへ降りたということになるのであろう。また信念を繰り返す、例えばもうすぐそこが頂上と言われるところまで信念を進めていくという、ことが一通り信心も分かったと、ね、といったような、まあ、問いではなかろうかと、ね、分かったからというて、油断をすると人間のことですから、まただらだらと元に戻ってしまうといったような、その、まあ、危惧があるわけですね。昨日は太田支部の今年最後の教令会、これも毎年恒例になりましたけれども、最後の年だけ、私が参ります。ちょうどあちらの綾部家の、御霊様の帰依日にも、また中心になる御霊様の帰依日にあたりますので、御霊様への、お祭りとまではいきませんけれども、ご挨拶がございますので、私が参るわけです。神様にお礼を申させてもらい、御霊様を移らせていただく、ちょっとお前のところに来ていただきます。ご心願が。それこそ、綾部さんのように大きく取った、これは、金太郎さんですね。要は、五月の節句の飾り物なんかに、ケースに入った金太郎さんがありますよね。そしてその熊をね、こう投げ飛ばしたところ、こうやってその金太郎さんが両手を広げて決まっておる様子の金太郎さんでした。言うならば、熊と相撲を取って熊を投げ飛ばしたところの、お人形さんをいただいたんですけれども、熊というのはここでは巡りと言われますよね。苦しい苦、それから魔法使いの魔、熊とこうもじって、苦しい、巡りですから、お互い信心の力をだんだんいただいてまいりますと、未然におかげをいただく、そこに災難がかかってきておる、そこに難儀があってもです、それと四つにしっかり取り組んで、それに勝たしてもらう、 それを成り行きを大切に尊うということは、自然に起きてくる問題、自然に起きてくる難儀、人では難儀とこう申しますよね。そういう難儀とね、四つにしっかり取り組んで、その自然との対決においてです、ね、その勝っていくということなんです、ね、また例えばここはお礼を申し上げねばならんというところに腹を立てたり、ね、挫折したり、まあ言うなというのは自然との 対決において負けた姿です。負けてもね、本気でそれに取り組んでおれば力はだんだんついてくるもんですけれども、そこに例えば一切が心外というふうにここでは申します。その字が分かり、それを体験する、なるほど、難儀と困ったこと、損になることと思うておったけれども、その損になること困ったこと難儀と思うておった、そのことがそのまま心外であった、それが神様が私どもに力をつけてくださる働き以外には何者でもなかったと、まあ、ここでは理を尽くして皆さんに聞いていただくのが哀楽理念ですよね。ですからそれを信愛と受け止めるその時には、私がまあ言うならそのことに対して合唱ができるという時には、見事に言うなら巡りを投げ飛ばした時の姿じゃなかろうかというふうに思いますね。まだ失敗した、まだ失敗したと同じようなことにいつも失敗しとったんでは、力も技もできません、ね、さあ今度のこの問題をどういう、それこそあの手この手を持って勝ち抜かしていただこうか、日頃いただいている身教えをその時にさっとこう頭にひらめいてくる、どっこいとそれを受け止めることができる、受け止めるだけではない、それを言うならば投げ飛ばすような信心を身につけさせていただく、ね、そういう信心が自分ながらありがたい信心とは尊いもんだとこうだんだん分からせてもらおうて、そういう力を自分のことだけではない、世のため人のためにもその力を使わせていただこうというような気運が信心の内容に生まれてくる、そういう心が自分の心の中に強なってくる。世の難儀をじっと見てはおられない。ね。でなかったら、ただ思うておる気の毒だとか、例えば他人の難儀を見ても思うだけで力がなかったら、助けてやることはできません。ね、そういう、とたる、言うならば、ゆとりのある信心ができたときこそ、まあ、人の助かる喜びを自分の助かるのように感じられる、そして自分の上にはそういう心理になった時に、いわば限りないおかげにも良くすることができるのです、うん、そういう気持ちができた時、例えば峠を越した栗原登って、もう手前の方には落ちない、もう向こうの方へ言うならば下っていくというような信心、まあ、そこでも、まあ、言うならばここまでいただいたからと言うて慢心をすると、慢心は大きなものと教えられますように、ね、それこそ下り坂であるから楽のようですけども、トコトコトコトコと走っていって、もうこの谷までその走って落ち込んでいくといったようなこともあるわけですから、結局向こうへ降りたら大安心じゃと、そういう信心を一生持ち続けて言ったら、あの世でもこの信心をいただき続けていけばよいのですから、まあ、それで安心じゃと、一生そういう信心をいただき続けた時ではなかろうかと私は思うんです。教育会の中で、皆さん特殊この頃見知らん方ばっかり死後におられましたけども、その中に森山さんという、あの先立ってから子宮がんでおかげをいただいたという夫人が発動して、あんまり参ってきませんけれども、最近私はもうギリギリの時には必ず親元帥哀楽の金光様といってお願いすればおかげになるというその自信のようなものが出てたという発表をしてました。 もうこの頃からもお願いに来ておりましたが、金銭の送り出し、仕事のこと、もう仕事がこれも言えなくなったらどうするかという時には、ちゃんと次の会を開くから、この頃これはもうギリギリのところまで行ったら必ず道は開くけど、お会いただける、金銭のこともそれも前のこと心配しんごとなりました、送り出しお願いしたからお会いになる、それは結局自分がない命を助けていただくような、もうとにかく子宮がんの手術をするために病院に行った時には子宮がんの毛はもう全然なかって帰ってきたというようなおかげをいただいてますからね、神様のその偉大な働きを少しずつ小刻みではあるけれども、いただいていってよ、そしてもう繰り返し繰り返しおかげの泉を山してもらうと言ってます。もうそのおかげの泉の中でも、小さい浅いね、浅いところに住む魚は大きい魚は住まん、深いところになればなるほど大きな魚が住むんだ、私この御教えはもういつも自分の心のかけ守りのようにいただいているというわけです、ね、だからどういう問題が起こってきても、はあ、これは自分の心筋が浅いからこういうことになってくるんだと言うて、まあ、おかげの泉を読ませてもらう、祖国には必ずそれの答えになるような御教えをそこに発展する、そして、まあ、磨いても改まってもいく、というような、あその、まあ、現在の、まあ、とにかくギリギリのことになってた時には必ずおかげになる時だというふうに思いますという発表をしてました、ね、だからならその何でもそのギリギリのところにならないおかげいただかんといったような思い込みが強になることは確かにありがたいことなんですけれども、そういうふうな思い方はいつもギリギリならにはおかげはいただかんということにもなる、裏を返せばそうなるのです。この神様は不思議な神様です。そこにならゆとりのあるなら、さあいよいよ手形もうギリギリになって走り回らんでもよいようなゆとりのある信心をお互いいただきたい、ね、ここまでのしかし確信でも信心いただいておるということが本当につくづくありがたいと思いますというお話でしたが、ね、どういう難儀なことでも困ったことでもギリギリのところでは神様が必ずおかげをくださいと、ギリギリまでいかんでも、ね、言うならば楽におかげのいただけれるゆとりのあるおかげ、それにはならゆとりのある信心をしなければならんということになりますね。朝前なら朝前、日産なら日産がもう玉を出してありがとなってくるような信心なんです、ゆとりのあるとは。日頃はご無礼しとって、それでももう言う時に一生懸命な先生がもうこの神様必ずおかけくださいと言ったようなものではなくてね、ゆとりのある信心ができるようになるとき、神様はならばゆとりのあるおかげをくださるのではないでしょうか。願わんでも頼まんでも、それこそ人間の幸せの条件が一つ一つ辿ってくるようなおかげにもなるとじゃないでしょうかね。最後に一人の正先生が発表しておりました。本当にこのおかげをいただいてよかろうかと思うように、事業の上でおかげをいただいておるという話をいたしました。それで、まあ、もちろん一つ一つ劣るときはいけないけれども、そのことではない祈りというか願いというものは、いつも私は親善性の祈りが成就いたしますように、これは相談者方が日にそこで劣るときが願われる、その言葉がそのまま自分のような中身から出てくる、親善性の願いがと、まあ、信者の下の人の上に親善性がかけてくださる願いは、あれがいつまで貧乏すりゃよかかとか、あれがいっぺん病気すりゃよかかと、というようなことを祈ったら思ったりしておられるはずはない。病人なら限界のおかげをいただくように、お金に困っておるならば、お金の送り合わせをと願うておる。その願いが成就する。我が心時代を世界にと。ちょうど、十数年前の若先生の結婚式の時に、私が何か祝辞を、読ませていただいておる のがございます。それを先日から広げてみましたら、もうすでに17年になりましょうかね、長男が勝手口でがおかげをいただいたの時に、すでに 親人生の言うならば我が心時代を世界に作るというそのことに応えたいというその文句が祝辞の中に歌ってあるという話をしておりました。私はそれを聞きながら、はあ、なるほどここだなと思ったんです。ゆとりのある信心とは、あの自分の苦しくだけを一生懸命もう繰り返し繰り返しお願いして帰るというだけじゃないのです。もちろん人間ですから痛いもあれば痒いもありますからお父ちが出てお願いをするけれども、いつも祈りの真理なっていうのは壮大としてでもありましょうけれども、教会のこと、例えば正木先生がいつも真剣にお願いすることは、どうぞここで修行をなさっておられる先生方が、ね、それぞれにご神義の間に間に不況に一日も早く出られるようにということを願うんです。そういうことが本気で願えれるということです。親先生にかけられる天地の親神様の願いがね、成就いたしますようにという、それをもう本当にその教会そのことがそのまま自分の信心の内容になってくるときです。はあ、対岸の氏子に金光大臣が身代わりになるとおっしゃるのはこれがなったと私は思ったんです、ね、いつも申しますように大きな対岸、大きな願いを立てるということ、それを私は今最高に大きいのは二条の先生だと思うんです。先だって町田からの新聞を送っていただいたんですけれども、何日か前に、インドの方からお帰りになったと。そして明日で宗教なんとか連盟の今度はまた委員長になられたといったような報道が新聞にしてございました。もう何月80近い先生がそれこそ世界にしますと、もうその裏に回って歩かれた、今度はインドに行って帰られたとい うお話が出ておりました。さあ世界中の世界の総合職務の安全を狙うだけなら誰でもできるのだけれども、自分がその難儀な場に行ってみて、ね、その難儀のつぶさが言うならば視察をして、そこの宗教家たちと一緒に手を握って、この世の中の難儀から立ち上がらせられるものは宗教以外にはないんだという、まあ、先生の、まあ、持論なんですけれども、それを、世界中駆け回って言うならば布教に当たっておられる。だからそのことはおかげに、まあ、おかげの形には見えてこないけれども、そういう大きな祈りの願いを持っておられるところになら、伊蔵の先生のお留守であろうが、あのそれこそ、まあ、びっくりするようなたくさんの信者が日々ご参拝をし、おかげを受けておる。対岸のおじくんのために金光大臣がうちの方で一生懸命働いておられる。これは、まあ、願いの最大のものでしょうけれども、昨日正木先生が話を聞かせていただきながらです、教会で祈りを大きくしておるという、その、まあ、最大のものじゃなかろうか、それも実感的に私が感じるんです。教会のことに一生懸命、もう教会の問題というようなことにもう、まあ、やはりその身から打ち込んでの御用もできておるし、願っておらなければできることじゃないとも思います、ね、そしていわゆる親父先生が言われる世界万国つつ裏々に我が心時代を広げていきたい、作っていきたいという願いを、ね、10年前のその祝辞の中にも感じましたけれども、今もそれを祈り続けておるという発表を聞かせていただいて、ね、それだけ言うなら対談のお事故ということになるんじゃないでしょうか。だから願いもしませんけれども、こげんおかげをいただいてよかろうかと、久谷建設の上にはおかげを受けておるというおかげ話ですけども、内容が素晴らしいと、ね、口だけなら世界中のことをお願いしたり言うだけならできますよ、ね、さあ教会の難儀というか何かという時には、まあ、本当に自分が図からそのことにはまってご用でもさせていただくという裏付けがあって、私は教会のことを祈っておるということになるのじゃないでしょうか、ね、これなどはどういうことかというと、ゆとりのある信心、もう栗藩の十通りの峠も越えて、そして向こうにも降りかかっておるような信心じゃないでしょうか。もうこのまま用心して下ってさえきゃ麓までも間違いなく降りるだろうと、慢心さえ起こさなければというふうに神様も安心してくださるのではなかろうか。栗藩登っても油断はできんとおっしゃられる。 だからそういう内容をです、いよいよ身につけていくことのために日々が本気で自然の成り行き、ね、自然の言うならば働きと対決していく日々、そこには構えができておるから言うならば負け、こっちが駒から投げ飛ばされるといったようなことはない、ね、そうして言うならばそう対決していくうちにです、本当の力というのがいただけるのじゃないでしょうか、ね、力はそのままお得です、ね、そのお得の受け物に言うならば願わんでも頼まんでもというようなおかげにもつながることができる。はあ、今日のご理解いただけんな、今日から一致佐野先生のよ、野田先生のようにちょっと親父の願いが成就しますようにということを一生懸命お願いしようと、と言うてできるもんじゃないです。不思議です。言葉だけならすぐできるです、ね、けれどもそのためにはなら、そのことに対して言うならば打ち込んでの、まあ言うならば思い方といったようなものがね、昨日も、うん、麻生先生が何回あのお医者さんですよね、うん、糖尿病の、まあ、権威と言われる先生ですが、どうも先生の目が薄くなっていかれるのは糖尿病から来ておるようにあるから、今度来る時にはあの眼科の先生を連れてくると言うておられたそうですが、私知らなかった、そういうことは。それで昨日堀野先生がその先生と麻生先生二人乗せてきてくれましたから、うーん、私の部屋がもうまるっきり病室、あの病院の医療室のようになりました。いろいろな機械をいっぱい持ち込まれますからね。あたこちがもう病院に行くことが、スカン先生がなきゃ、こっちから持っていかないといけない。それで内科の先生と外科の先生が二人ってやっても、それこそ、あの、ところしますと機械がこう据えられましてね。そして、まあ、それこそ、この、視点の検査と言われますね。を、まあ、あらゆる角度から診察を受けました。ところが糖尿病からではない、私はもう全くじゃあなんかいらんことするのにかんた、手術しにかんというのはどうするのかと言われましたけど、おかげで手術の線で済むような、とにかくこの、うん、瞳の中心に曇りがあるというのです、うん、ですから、あ、まあ、後の思いが心配しておったようなことにはならずに済みましたけれどもです。ならやっぱり先生が見えると一緒に生瀬先生も来ております。一日昨日そのご用意いただいております、ね、それは最近力なら今日は先生が来なさい、最近私も行く力みんなどやどややってきてもらうなら困るけどね、問題はね、結局命名の場、受け持ちの場でね、それだけの実意が表されなければいけないということなんですよ、ね、それで初めてなら私は教会のことをお願いしております。さあ13次会だからってたくさん集まる、13次会という話を聞く会のと思うと、13次会とはもう御用の一日なのです、ね、当時の御本部参拝をさせていくことができなくなってなら、せめてその旅費だけぐらいはお供えして、哀楽のこれからおそらく起こってくるだろう建設の御用でも立たせていただこうというのが発足の始まりです。それを天地の親神様はね、言うならば難儀なこと、涙の出るに歯がいいような事柄ではあったですけれども、神の願いが成就する日とお知らせいただいております、ね、だから神の願いが成就することのための13次会になかなければいけないということになるんじゃないでしょうか。ただ13次会に行って、そして皆さんの まあ、ありがたい話を聞いたというだけでは13次会の精神にも、まあ、戻ることになる、ね、結局信者一人一人の私の立場というものと言うならば神の願いとかこう一致するような生き方を身につけてこそ初めて、ね、まあ、だんだん神様にも安心していただける、自分も言うならば小さんから自分の言うなら坂を登り切った切っていく手立てというものが日々の信心の中からできてくるというふうに思うんです。前行ってお願いしておかげをいただくだけじゃなくて、そしてだんだんもう言うときに一生懸命ならこの神様必ずおかげくださるないと、もうギリギリにならなければいただけんといったような信心からもう一歩前進して、ちょっとゆとりのある信心をいただいてもらいたいと思うんですね。どうぞ。